皆様おはようございます。私は東京ホライズンチャペルの袴田めぐるです。今朝はルカによる福音書12章の13節から21節より、神の前に富むものというテーマでお話をさせていただきます。
ルカの福音書12章13節から21節。群衆の中の一人が、先生、私と遺産を分けるように私の兄弟に話してくださいと言った。すると彼に言われた。一体誰が私をあなた方の裁判官や調停者に任命したのですか。そして人々に言われた。どんな貪欲にも注意してよく警戒しなさい。なぜならいくら豊かな人でもその人の命は財産にあるのではないからです。それから人々に例えを話された。ある金持ちの畑が豊作であった。そこで彼は心の中でこう言いながら考えた。どうしよう、作物を蓄えておく場所がない。そして言った。こうしよう、あの蔵を取り壊してもっと大きいのを建て、穀物や財産は皆そこにしまっておこう。そして自分の魂にこう言おう。魂よ、これから先何年分もいっぱいものが貯められた。さあ安心して食べて飲んで楽しめ。しかし神は彼に言われた。愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。そしたらお前が用意したものは一体誰のものになるのか。自分のために蓄えても神の前に富まないものはこの通りです。
ここにおいて一人の男性がイエス様のところに助けを求めに参りました。それは遺産相続の問題でありましたけれど、しかしイエス様はご自分の使命をよくわきまえておられて、余計なことには首を突っ込まないと言いましょうか、私は遺産相続の調停役はやらないよと、この問題に直接的には答えず、その代わりに一つの物語をお話しされました。この物語は愚かな金持ちと呼ばれる物語ですけれど、イエス様は貪欲に対する注意を促すためにこの物語を語られました。この物語の主人公は神様から愚か者と呼ばれてしまっていますけれど、今日はこの男について観察し、そしてそこから学んでみたいと思います。まず第一番目に、この男は非常に自己中心的であったなと思います。英語の聖書を調べるならば、この場所には I、 私はとか、あるいは My、 私のという言葉が頻繁に出てくることに気がつきます。ですからこの男の口から出てくる言葉はいつも私、私、私であって、彼は自分のことしか考えていなかった、自己中心的であったということが言えます。そして第2番目に、彼は感謝をしませんでした。この男が金持ちであって、そして彼の畑が豊作であったということは実に素晴らしいことです。神様がこの男に良くしてくださって祝福を与えてくださったと思いますけれど、しかし彼はこのような豊作を体験したにもかかわらず、彼の言葉を観察するならば、感謝の言葉が一つも出てきません。彼の畑が豊作であったということは、それは太陽がさんさんと輝き、そして雨も程よく降り、また地の需要も豊かであったということだと思います。ですからこれは決して彼一人の努力ではない、神様の恵みがありました。そしてきっと従業員たちも良い働きをしてくれたんだと、そう思います。それにもかかわらず、彼の口からは一言の感謝の言葉も出てこないということで、彼は神様の恵みにも、あるいは従業員の働きにも感謝をしていなかったということだと思います。そして第3番目に、彼は必要以上のものを欲しがりました。どうしようか、作物を蓄えておく場所がないと彼は言いましたけれど、しかしそうでしょうか。いいえ、蔵はちゃんとありました。しかし彼はその蔵を取り壊して、もっと大きい蔵を建てようとこう考えたわけです。 今までの蔵目いっぱいの作物があれば、それで彼は十分に生活ができたと思いますけれど、しかしもっと大きな蔵を建てて、彼はその収穫物を全部自分のものにしようとした。何か余ったものを他の人々、貧しい人々に分け与えようとか施そうという考えは彼にはなく、彼は自分の生活に必要以上のものを求めたのであります。そして最後に、彼は自分の生涯に終わりが来るということを考えませんでした。これが最も愚かな点であったと思いますけれど、彼は大きな蔵目いっぱいの作物を見て、ああこれから先何年間も安心だと言いました。しかし実際にはその日のうちに彼の魂は取られてしまったということで、イエス様は自分のために蓄えても神の御前に富まないものはこの通りであるとおっしゃいました。ではこの物語からイエス様が言う神の御前に富むものとはどういうものかを考えたいと思いますけれど、一つは自己中心ではなく他の人々を思いやる生き方をするということだと思います。自分の利益だけを追求して自分のためだけに生きるのではなくして、他の人々のために施したり他の人々を助けるような生き方をする、そのようなものが神の御前に富むものであると、そう思います。また第二番目には感謝をすることですね。私たちはたくさんの神様の恵みや、あるいは人々の助けや人々の親切を受けて生活しています。ですからそれらの恵みを数えて感謝を捧げることが大切であると、そう思います。そして第3番目には神様の祝福を人々に流す生き方をするということだと思います。私たちが祝福されて豊かになるということは、これは素晴らしいことです。まず私たちが神様からの祝福を受けなければ他の人々にその祝福を流すことはできないですね。ですから私たちはもう大胆に神様の祝福を受けたいなと、そう思いますけれど、しかしダビデは私の杯は溢れていますと言いました。ですから私の人生という杯に神様の祝福が溢れたならば、それは溢れた部分は自分で取っておこうとするのではなくして、それは流してしまう、要は他の人々への祝福として流すということが大切だと思います。もしも経済的で豊かであるならば、その豊かな部分を他の人々に流す、あるいは健康に豊かであるならば、その健康を他の人々のために使う、あるいはあなたの才能や賜物が豊かであるならば、その賜物を人々のために用いる、これが神様の御前に豊かなものとしての生き方であると、そう思います。そして第4番目、最後ですけれど、私たちには終わりが来るということを自覚して生きるということだと思います。この世の富というものは天国に持っていくことはできません。イエス様は天に宝を積みなさいとおっしゃいましたけれど、私の弟子だからということでコップ一杯の水でも与えるならば、そのものは天において報いから漏れることはないんだとイエス様はおっしゃいました。ですからコップ一杯の水というのは、これは誰にでもできることだと思いますけれど、私たちが天に宝を積む生き方をする、これは決して大げさなことではありません。私たちにできることをすればよいのです。そのようなわけで、私たちは神の御前に富むものとしていきたいと思いますけれど、今日も私たちは自分たちにできることをして他の人々に貢献し、他の人々に分け与えて豊かな生き方をしたいと、そう思います。アーメン。希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に主よ共にいてください。主を知らない民に主よ恵みをください。変わらない愛
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。